聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、未来のドリル、コロナが見せた日本の弱点、河合雅史著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。累計90万部超、未来の年表シリーズ第4弾。少子化はコロナ禍で18年も早まった。日本の病巣である社会の老化を以下のような人口減少ドリルで優しく学びましょう。クエスチョン。次の空欄に当てはまる数字は？現在、主な消費世代の丸人に1人が高齢者。A、3。B、5。C、7。クエスチョン。次の空欄に当てはまる数字は？2021年のダイヤ改正で終電時刻が丸分繰り上がった路線も。 A 37分、 B 87分、 C 137分。クエスチョン。次の文章の誤字を正してください。2020年573件もの介護事業者、時に業者と書いて介護事業者が消えた。クエスチョン。次の文章の誤字を正してください。日本の労働生産性は OACD 加盟国37カ国中26位。クエスチョン。次の文章の誤字を正してください。2030年、AI が進展しても64万人もの就業者不足。終わるに業者と書いて就業者不足に。問題文の内容はすべてコロナ禍があぶり出した真実です。答えと詳しい解説は本文中に。はじめに、日本の弱点をつかれた。新型コロナウイルス感染症のパンデミック、世界的な大流行によって社会が大きく変貌したことは誰もが知る常識である。だが、コロナ禍で見えた本質的な課題を分かっている日本人は一体どれくらいいるだろうか。感染拡大に伴ってマスクやアルコール消毒、ソーシャルディスタンス、社会的距離などがすっかりニューノーマル、新状態となった。テレワークが普及して在宅勤務も珍しくなくなった。外国人の姿はめっきり減り、オフィスの縮小や飲食店の廃業など、中心市街地はその姿をどんどん変えた。世の中は大騒ぎしているが、こうした小さな変化の多くは一過性で終わるだろう。感染が収束し、マスクなしで気兼ねなく外出できる日常が戻ったら元通りとなる。そもそもコロナ禍をきっかけに目の前に現れた変化のほとんどは新たに起きたことではない。コロナ前から日本の弱点であった。コロナ禍は底をつき、積年の宿題をあぶり出したのである。それを放置すれば、日本が行き着く由々しき近未来を予告編のように見せ、一気に時間を進めたと理解すべきなのである。コロナ禍が残した最大の爪痕は、少子高齢化とそれに伴う人口減少の悪化であった。 言わずと知れた我が国一番の国難だ。コロナ禍がこれに与えた影響は一過性の変化とはいかない。深刻さの度合いが違いすぎる。それはまず婚姻件数の激減という形で始まった。厚生労働省の人口動態統計月報概数で2020年1月から11月を見ると、前年同期間比で 12.3% 減った。婚姻件数の落ち込みは出生数の減少に直結する。すなわち人口減少だ。出生数減少の流れは2021年に入っても続いている。人口動態統計速報で1月から3月をコロナ前であった2020年の1月から3月と比べてみると驚くことに 9.2% 下落したのだ。こんなペースが続いていけば2021年の年間出生数の大暴落に続き、2022年は少子化が従来の想定より四半世紀も前倒しされる可能性が出てくる。そんなことが現実になったら、日本社会は取り返しのつかないダメージを被ることになる。日本社会の深層にある老化。もう一つ、コロナ禍があぶり出した人口減少の難題がある。コロナ禍においては、ワクチン敗戦国と言われるほど、日本政府の対処能力の低さが露呈した。ワクチン以外でもデジタル化の遅れ、世界一の病床数を誇りながらの医療崩壊、ザルのような水際対策、いつまでも拡充されない PCR 検査など、枚挙にいとまがない。国家としての衰えを感じた人も多かったことだろう。国民は自らの程度に応じた政治しか持ち得ない。松下幸之助。とも言うように、政府の失態は日本社会の姿を映し出しているわけだが、もう一つの難題とは、なぜ日本がここまで落ちぶれてしまったのか、その理由にある。日本社会の深層にある老化だ。社会の老化と呼ぼう。それは少子高齢化の行き着く先である。たちの悪い国家の病巣とも言うべきものだ。すべての年代の人々の思考を主性に追い込み、無難な道を選ばせていく。挑戦する気力を吸い取ってしまう邪気だ。出生数の減少が直接的に日本社会を破滅へ導くとすれば、社会の老化は真綿で首を絞めるように内側から崩壊させる。国民の目に見えづらい分、社会の老化の方が厄介で、影響の及ぶ範囲が広い。社会の老化が起きるのは、国民が年を取ったからである。といっても、単に高齢者が増えたということではなく、あらゆる場面において平均年齢が高くなっているということだ。かつてならもっと若い世代が担っていたポジションや役割にベテランがついている例は少なくないだろう。どうしても慣れが生じ、発想が膠着化してしまうのである。社会の老化は平時にはあまり意識されることはないが、コロナ禍のような社会全体に非常に大きなストレスがかかる局面で表面化しやすい。社会の老化はまず高齢者の消失として現れた。消失といっても死亡者数が増えたという話ではない。むしろインフルエンザによる死亡数が7割減るなどして、2020年の国内死亡数は11年ぶりに減少した。感染を極度に恐れて自宅に閉じこもりがちとなった高齢者が少なくなかったのだ。自主的に通所介護サービスの利用を控える人も相次ぎ、1週間に1回程度の買い物以外は自宅で過ごしているといった極端なケースまで見られた。 一度染みついた高齢者の恐怖心は簡単には払拭されない。新型コロナウイルス感染症が収束したとしても、ウイルスそのものが消えてなくなるわけではなく、高齢者の消費マインドがどこまで戻るかはわからない。現在の高齢者数は3600万人余りであり、仮に消費額が平均で1割減ったならば、マーケットが360万人分縮むようなものだ。こんなご時世だから。感染症に対する過剰と思われる反応は、高齢者特有の問題ではない。社会の老化は年齢にかかわらず、誰もが巻き込まれていく。私はコロナ禍にあっての最大の流行語は、こんなご時世だからであったと思う。言うまでもなく、人々のマイナス思考を端的に表したフレーズだ。感染防止策さえ徹底すれば、十分実現できた事業やイベントが、感染拡大の懸念や、今時こんなことをやっていてよいのかといった意見に押され、相次いで中止や延期となった。その理由の多くは、世間体を気にかけるような同調圧力であった。そこには、科学的な知見に基づく合理的な判断は感じられない。実現するための可能性を模索するより、マイナス情報を集めて、やらない理由を探すようになるのだ。どこにも逃げ場のないコロナ禍という巨大なストレスが、社会を一気に老け込ませた。若さを急速に失った社会は、高齢者の命を守るため、若者は活動を自制すべきだ、といった呼びかけを正論とした。高齢者の命を奪う病気や事故はいくらでもあるのに、新型コロナウイルス感染症による死は、あってはならない、特別なものとなってしまった。コロナ患者の治療が優先され、がんの手術が延期されたり、脳卒中や心筋梗塞の急患患者が制限されたりする状況までが、こんなご時世だから仕方ないの一言で片付けられていくのは、どう考えても理不尽だ。世の中に活力をもたらす若者を制限する社会が健全なはずがない。個々の若者はいつまでも若いわけでなく、その年齢でしかできないこともある。大人たちが大学への通学を認めず、スポーツの全国大会も入学式、卒業式も中止としてしまった。コロナ禍に青春時代を迎えた特定の年代の人々のチャンスを奪えば、必ず後で歪みとなって現れる。政府や地方自治体、企業が考えるべきはむしろ、数少なくなった若者が感染を気にせず活発に活動できるような安全な場所を提供するための方策であった。若者の行動を制限することが社会にとって自殺行為であることは分かっているのに、多くの人の理性を失わせるところが社会の老化の恐ろしさである。書き換わる未来を可視化する。私は何も高齢者の健康や命を軽んじているわけではない。年を取ることが悪いと言いたいわけでもないし、若い世代に無節操な行動をするように呼びかけているわけでもない。徹底した感染予防策を取るのは言うまでもないし、年齢に関係なく規則にのっとった責任ある態度を取るのは当然である。社会全体で感染症を封じ込めていくことと、人々が萎縮せずに社会活動をすることは十分両立できると言っているのだ。社会の老化を緩和できないのは、その先に待ち受けるのが経済的困窮だからだ。日本のような国民の平均年齢が高い年老いた国は、若い国よりも積極的に社会経済活動を行わなければ、国際競争に太刀打ちできない。 コロナ禍の経済危機からの回復のように、世界各国が一斉に復興のスタートを切る局面ではなおさらだ。ここでの出遅れは取り戻すことが難しい。そうでなくても、日本は人口減少が進み、劣勢に立たされている。必要以上に若者の手足を縛るということは、日本人自身が不況を作り出しているようなものなのである。コロナ禍からの再興に手間取ることになれば、国家としての衰退の歩みはいよいよ早くなる。国際マーケットどころか、国内マーケットをも外国資本に奪われ、多くの日本企業が外国企業の手に落ち、国益を守れなくなることが懸念される。今に日本人が中国に出稼ぎに行かざるを得なくなるといった発言を耳にすることが少なくないが、笑い話で済まなくなるかもしれない。人命が最優先であることは論を待たないが、目先の感染症対策や一過性の変化にとらわれ、少子高齢社会が受けるダメージのリアルから目を背けることは許されない。社会の老化を放置し続ければ、未来の年表は悪化の一途をたどる。経済的困窮どころか、やがて国家の致命傷となる。我々はただ傍観してはいられない。社会の老化を打ち破る策を考えるしかない。まずできることは、コロナ禍がもたらした変化を正しく理解し、社会の老化がそこにどう関わったのかを知ることだ。そして、次の一手を考えることに尽きる。そのために、本書は新型コロナウイルス感染症に襲われた2020年に、この国で一体何が起きていたのかを整理し、その本質を読み解いていく。コロナ禍の爪痕を理解することで、未来の年表がどう書き換わるかが分かってくるからだ。アフターコロナについては、様々な分野の予測が登場している。だが、そのほとんどが人口減少による影響を織り込んでいない。推測の域を出ないものも少なくない。本書は、そうした予測とは一線を画し、データによるファクトの積み上げによって分析を行う。コロナ禍が人口減少にどう影響するのか、書き換わりゆく未来の可視化作業である。ドリル方式を採用する。これから起きることを正しく理解したならば、次のステップは、書き換わる未来に対応する策を考えることである。第2部では、社会の老化を跳ね返すための切り札となる5つの提言をしようと思う。社会から正気を吸い取る国家の病巣を取り除くには、若い世代の突破力に頼むしかない。少子化で数は少なくなっていくが、塊となってかかれば大きな力を発揮する。そうした意味では、本書の目的は、若い世代の放棄を促すことにあると言ってもよい。放棄といっても、暴動や反乱をそそのかそうなどという物騒なことを考えているわけではない。先進国の座から転がり落ちようとしている日本の再興は、もはや若い世代に託すしかないところまで来たということだ。今ほどこの国が若い世代の活力を求めているときはない。本書の最大の特徴は、何と言っても分かりやすさだ。未来予測は難しい。これまで私は、未来の年表、講談社現代新書シリーズで、カレンダーやカタログ、俯瞰地図という手法を用いて、人口減少社会の可視化を行ってきたが、本書では、第1部でドリル方式を採用することとした。読者の皆様にクイズを解く形でご参加いただいた方が馴染みやすく、より理解が深まると考えたからだ。ぜひ繰り返し挑戦してほしい。コロナ禍は悪いことばかりではない。デジタル改革や雇用制度の見直しなど、 放置されてきた日本の課題に取り組む動きが随所に見られるようになった。結果論だが、コロナ禍はコロナ前からの社会課題の解決に向けて時計の針を進める役割も果たしている。そしてコロナ禍がもたらした一番の副産物は、人口減少後の社会を未来へのタイムマシンのごとく一足早く覗き見させてくれたことである。コロナ禍は否応なしに多くの需要を奪い去ったが、それは人口減少で需要が縮小した日本社会を強くイメージさせ、シミュレーションするには十分であった。コロナ禍からの社会経済の再興のための方策と人口減少対策とは極めて似ている。コロナ禍が背中を押す形で、少子高齢化や人口減少への対策が飛躍的に進む可能性もある。私は繰り返し戦略的に縮む必要性を唱えてきたが、コロナ禍が見せた縮小は人口減少に耐えうる社会へ作り変えるためのラストチャンスとなるかもしれない。勝負はこれからであり、社会の豊かさを次世代に引き継いでいくためにも負けるわけにはいかない。本書がラストチャンスを勝利に導く指南書になるとともに、すべての読者が激動の時代を乗り越えるための一助とならんことを切に願う。今回は講談社現代新書から河合雅史著未来のドリル、コロナ禍が見せた日本の弱点をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。また講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトは audiobook.jp です。こちらもぜひお聞きください。